平和ノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー157。ノーベル平和賞受賞にあたって、
日本原水爆被害者団体協議会、
事務局次長、埼玉県原爆被害者協議会、白鷺会、事務局次長、浜中俊子、顔写真があります。受賞された日本原水爆被害者団体協議会からメッセージをいただきました。2024年ノーベル平和賞の発表が10月11日午後6時、ノルウェーの首都オスロにあるノーベル委員会で行われました。
日本原水爆被害者団体協議会
以下、被団協、中一は、長年有力候補として挙げられていましたが、
ここ7から8年は期待が薄れ、
今年の発表の日は私たち役員は事務所に待機することもなく家路に着きました。帰宅後テレビをつけた途端テロップに、被団協と出た時は目を疑いましたが、これですでに亡くなった先輩たちをはじめ、国内外で被爆の実相、
核の脅威を訴え続けてきた被爆者の運動が報われるのかなと思いました。
ノーベル委員会の受賞理由の中で嬉しかったことは、一つの心強い事実を確認したい。それは、80年近くの間、戦争で核兵器は使用されてこなかったということである。被団協やその他の被爆者代表者による並外れた努力は、核のタブーの確立に大きく貢献した、との一文です。
核廃絶の運動家の一人に、故・飛田俊太郎先生、中二がいらっしゃいます。
先生は、軍医の時広島で被爆され、埼玉にすでにあった被爆者の会を合併させ、埼玉県原爆被害者協議会、別称、白鷺会、として、1973、昭和48年の再発足に奔走されました。今回の受賞後、10月23日に、さいたま市別所沼の、
埼玉県原爆死没者慰霊の日の前で、
飛田先生と、
堀田静江さん、中3、ほか、
亡くなられた被爆者に報告をしてまいりました。先生は、よかったよかった、と言っておられると思います。
先生は、医療生協埼玉で勤務される傍ら、
私たち被爆者の相談をよくしてくださいました。原爆を生身で体験した最後の医師だからこそ、残らず話しておきたい、との思いで、被爆者治療と核兵器廃絶の運動に、100歳になるまで献身的に動いておられました。
白鷺会発足からお世話になった私です。先生、よかったですね。
中一、被団協。
被団協、カタカナが国際的な言葉となりました。中二、飛田俊太郎先生。
1945年8月6日、広島で被爆。直後から被爆者救護にあたる。1975年以降、欧米を中心に海外遊説。被爆者医療と被爆の実相を語り、核兵器廃絶を訴える。1978年、埼玉協同病院初代院長に就任。2011年3月の東京電力福島第一原発事故以降、放射線の健康被害について発言。2017年3月20日、100歳で死去。中3、
堀田静江さん。
広島で被爆、飛田先生と共に、白鷺会の設立当初から活動。
中終わり。白黒写真です。
右が飛田俊太郎医師。1982年、埼玉協同病院に入院した被爆米兵の診療の様子。
写真終わり。